そんな人
そんな一頭10月8日号でございます。お送りいたしますのは松田でございます。よろしくお願いします。さあ今週も始まりましたそんな一頭10月8日号でございますが、収録してますのは本日10月5日の金曜日ということで、10月5日といえばですね、アップル創業者のですねスティーブ・ジョブズさんが亡くなられて、早1年ということでですね、まあ、アップルのサイトの方では、まあ、ジョブズさんの追悼ということで、今トップページアクセスしていただくとですね、ジョブズさんのムービーが流れるようになってます。でここでですねジョブズさんの、まあ、若き日の姿であったりとか、まあ、若き日だけじゃないですけど最近の姿でもあったり、はい、と、本人のお声も聞くことができるということで、まあ、懐かしい追悼ムービーですね。ぜひお時間のある方は目を通されてみてはと思います。はい、というわけで、先週に引き続きまして今週もゲストをお呼びしていますので早速お呼びしたいと思います。下平さん。
はい、下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうだいたいリスナーさんも想像つきますよね。あと何人かしか残ってないんで、
うん、おそらくついてたかなとも
うあとあの人とこの人とぐらいになっちゃったんで、
はい、
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
下平さん普段担当されてますのは、そんなフォトないっしょ。
はい、
はい、まあ、吉谷さんと一緒に、あと渡辺さんもですかね。
はい、そうですね、はい、
一緒にされてます。まあ、簡単にちょっと番組の紹介なんかしてもらっちゃったり、はい、いいですか。
あ、はい、
はい、
そんなフォトないっしょという番組ではですね、
はい、
カメラの、
はい、
序番組でして、はい、聞くとちょっと上手くなるか、あの
ちょっと上手くなる
ちょっと上手くなる、
はい、
ポッドキャストの番組でございます。
はい、
はい、
どっちかというとこう、ハードとかじゃなくて撮り方とかですね。
そうですね、
撮影方法とかですよね。
はい、
はい、
そうですね、ちょっとしたコツやこう、うん、私がちょっとわからないところを、うんうん、吉谷さんに教えていただいて、
はいはいはい、
ちょっとずつでも ステップアップできるようにという、はい、な感じの番組です。
個人事業って感じですね。
そうですね、
それ撮って放送してるだけ、はい、だけじゃないだけじゃない、ね、お便りとかも読まれてますもんね、はい、で今は隔週で下平さんと渡辺さんが、
はい
はい、まあ、それぞれ吉谷さんと話されてると。
はい、
はい、僕は結構カメラ写真撮って写真作りたいっていうより、
はい、
カメラ触ってるのが多分好きなんですよね。
あ、
でパシャパシャパシャパシャ切ってて、
はい、
まあ枚数はものすごい撮れるわけですよ、
うんうん、
まあ、一応ちゃんと考えて撮ってますよ、構図とか、うん、どんな作品にしようかなっていうのはいますけど、うんうん、
はい、
どっちかというとイベントごとで撮ることが多いんで、
うん、
まあ、とりあえずシャッターチャンス逃さないように何カットも切っちゃう、
はい、
ってすると、はい、後で取り込んだ時にすんごい大変なんですよ
はい、
この間も友達の結婚式に行ったら1000枚ぐらい撮ってて、どうやって整理しようかなっていう感じで同じカットがいくつもあるんでは
いはい、
それをまあ選別して消していったりするんですけど、
はい、
ぜひそういう整理術をやってもらうと嬉しいなと、
うん、はい、うん、まあそればっかりはねっていう話にはなるかと思うんですけど
ここで結論出ちゃったんですねはい、頑張ります
はい
、はい、ということで、今週なんですけど、
はい、
まず一つがですね、前々から僕が欲しい欲しいって言ってる iPad mini
はい、
ついにリーク写真が掲載されたり、まあ、ついにっていうかちょっと前からもう出てたんですけど、
うんうん、
まあ、写真で出てきましたよと、
はい
はい、でおそらく発表が10月17日だっていう噂、
はい、
はい、まあ噂ですよ、これまだ噂ですよ、
はい、
ただこの iPad mini に今、まあ、写真を見たんですけど、
はい、
iPad mini だけがドーンって写ってるんで、
はいはい、
あの全然大きさの違いとかが分かんないんですけど比較、
そうですね、
比較写真置いてろよみたいな、
うん、
どうです欲しいですか今 iPad 持たれてます
iPad ありますけど、
うん、
あの基本的にあんまり持ち歩かないんですね
あれ
っていうのは、うん、あの持ってる iPad が Wi-Fi タイプっていうのもありますし、
はいはいはい、
で iPhone も持ってるんでどっちかっていうと iPhone の方を使うんですね、
う
ん、
ああそういうことですね、
はい、
iPhone だけで
そうですね、うん、iPhone でなんとかなっちゃってるかなっていう
音足りちゃう、
はい、
はいはい僕も iPad は結構 Wi-Fi タイプなんですけど、はい、何、
うん、
一番使うのは僕漫画読む
あなるほど、うん、
YouTube を見る漫画を読むが多いかな、
うん
うん、でも、はい、確かに持ち出しはしますけど、うん、まああまり仕事中は見ることはないですね、
うんうん、
で、まあ、休憩中とかにパッと開いて、まあ、それで入れてた漫画読んだり映画見たり、
うん、
っていうことに使ってるんで、
はい、
結構持ち出しますね、
うん、
まあ、これ、まあ、iPad mini っていうことなんで、
はい、
まあ、まだ噂の話ですけど、まあ、画面が7インチ 7.85 インチ、はい
は
い、で解像度はこの間出た新しい iPad、
はい、
あれレティーナディスプレイですよね
そうですね、
はい、僕まだ実物見てないんですけど、
はい、
本当にまだ見てないですから新しい iPad
そうなんですね
見てないから喋れないんですよこの番組でそうでその新しい iPad よりは、まあ、はい、ディスプレイの解像度は低くなる、
うん、
まあ簡単に言うと粗くなる、
うんうん、
でそういうところでコストを下げてるとでいわゆる Kindle Fire とかですねその辺のと、はい、まあ、戦えるようになるんではないかと、
うんうん、はい、
まあ、写真見る限りでは今の iPad のデザインを露出してて、うん、まあ、かっこいいっすよ、
うん、
まあこれが本当に出てくるかは分かんないですけどね
そうですねでも iPhone5 の時もリークされた写真と、
うんうん、そう
ほぼというか、まあ、全くそのままだったので、
はい、
結構、うん、ちょっと期待しちゃいますよね
そうここ最近の Apple 製品ってリークされた写真そのまんま出てくるんですよね、
はい、
だからワクワク感がないんですよね
そうですね
結構昔って何これみたいなリーク写真出てきてた
よ、はいはい、
本当にこうなんのみたいな、
うん、
まあ、絶対そうならないんでしょうけど、
はい、
そういうね、奇抜な、まあ、奇抜なっていうか結構いろんなパターンが出てきてどれになるのどれになるの、うんうん、って言って最終的に全然違うじゃんみたいなこともあったんですけど、
うん、
もう最近はね本当にリークまんま、
はい、
まあ、まんまじゃないんでしょうけどね細かいとこを見ていくと、
うんうん、そうですね、
はい、でこの iPad mini、Apple のですね、まあ、イベントが10月17日多分米国時間だと思いますけど、
はい、
に開催されるだろうとで、うん、その招待状が、10日に発送されるだろうと
はい
そんなとこまで見てると、
うん、
ということはね10日に招待状来たぜってなっちゃえばほぼ確実と
そうですね
いうことになっちゃいます、
はい、
まあこういうのってね漏れてくるっちゃどっからでも漏れてくるはずなんですよね
はいはい
だってね工場ではもう間違いなく本当に17日に発表されるんなら間違いなくもう作ってますから
うんうん
でね、日本で例えばソフトバンクなり au なりから出るってなればその話ももう詰めていかなきゃいけないんで、
はい、
知ってる人は多分知ってるんだと思うんですよね、
うん、
まあでも僕らには降りてこないと、
うんうん、
って考えるとその情報を秘密にするそれの能力がすごいですよね
すごいですよね
よくこんなに
私なら言っちゃいますよ
絶対言っちゃいます穴があったら言っちゃいますよ
言っちゃいますよ
ね、王様の耳はじゃないですけど言いたくて仕方ない人が出てくるはずなんですけど まあでもこんなの言っちゃうと首とか、
はいはい、
下手したらなっちゃいますよね。
うん、
はい、で、さらに続くんですけど、日本では、KDDI さん、はい、AU が、iPad mini を発売する方向で、調整を行っているらしい。
うん、
そう、今の iPad って、
はい、
AU って出てないんですよね。
出てないですね。
ですよね。
はい、
で、まあこれ AU さんが準備しているらしいってことなんですけど、
うんうん、
まあ、もちろんソフトバンクさんでも出るでしょう。
うん、と思いますけどね。
ってなるとまた流れる人が多いんじゃないかな。で、先週僕も iPhone5 AU にしますよ、するかなぐらいまでは言ったんですけど、
はい、
ちょっとねこの話が出てきちゃったんで、
うんうん、
あ、どうしよう、 iPad mini のために貯金しようかなって心変わりになっちゃってでも、ね、いくらで出てくるのかなって思うんですけど、多分今の、うん、例えばその7インチ iPad、はい、あ、ごめんなさい、7インチタブレットに対抗しようと思えば結構値段下げてこないと厳しいと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、とは言いつつもアップル製品なんで、
うん、
多少高くても大丈夫なんでしょうけど、
うん
うん、その他の7インチのアンドロイドタブレットよりは、
う
ん、まあ、今の Mac であれ iPhone であれそうですね、
うん、
ちょっと高い、
うん、
まあ、ブランド代っていうとあれですけど、そこはみんな目つぶって買っちゃうんですよね。
買っちゃいますね、
はい、いやー買いましょうよ
高いって知ってて買っちゃいますからね
ちょっと高いのを納得して買っちゃう、うん、まあそれだけ良さがあるんですよ、
まあそうなんでしょうね、
はい、これ10月17日、まあ、10月10日には、発送されるということで、10月17日発、はい、うん、あ、ごめんなさい、10月10日に招待状が発送されて、
はい、
10月17日が、発表予定だということで、だから次の収録の時には本当に招待されたかどうか分かってると、
そうですね、
いうことですね、
はい、
はい、楽しみ喋りますよ。
招待状、
ん、
松田さんのところに届くんですか。
届いたら届いたら行かなきゃいけないですからね、アメリカまで。
ですよね。
でも、WWDC とか毎年行ってる方はすごいですよね、はい、
うん、
あれ十何万するんでしょ、
うん、と思います、
チケットで、あの開発者の方じゃないといけないし、うん、すぐ売り切れるしみたいな、
うんうん、
すごいですね。
すごいですよね。
まあ半分お仕事で行かれるんでしょうけど、うん、なかなかね僕らみたいな、一般人には無理ですね。
無理ですね。
アメリカ行くだけでも無理だもの。
うん、そうですね。自分のお金で行こうとはあまり思わないですね。
そうですね。まあ、仕事でもね、行くことないですけど。
まず海外はないですね。
ないですね。国内限定です。
国内限定でした。はい。
と、はい、うことで、これは、はい、まあ、次回、そんな It でどうなったかは経過をご報告します。
はい、はい、楽しみに待っております。
はい。ということで、で、どうしても今週下平さんが喋りたいことがあるらしいんですけど
え、その振りですか
まあこれ僕も思ってたんですけど、まあ今度は iOS6、
はい、
まあこの間も先週も言いましたけど、マップが新しくなりましたと、
はい、
もう毎週毎週マップの話してますけどちなみに新しいマップ、
はい、
まあ、普段マップ使います？
あんまり使わないですけど、やっぱりどっかに出かけた時とか、
うん
うん、知らないところに行く時にはやっぱ便利でしたよね。
便利です、便利でしたよね
ごめんなさい。
いえ、便利でした。今も便利、うん、
まあ、
はい、うん、まあ確かに iOS6 にしてからはちょっと遠出はしてないですけど、う
ん、はい、
まあ、ちょっと心もとないよね。
そうですね、
はい、検索とかしても結果が少なかったり、
はい、
ちょっと不安なとこはありますけど、
はい、
それで、まあ、そろそろ、まあ、僕らって結構長いこと使ってるじゃないですか、
はい、
で、まあ、こんなそんなプロジェクトとかでお話もしてるんで、うんうん、まあ、今度マップがこうなったってことは知ってるわけですよ、
はい、
で問題は こう普段そんなに僕らほど詳しくない方たちが、まあ、そろそろ気づいてきたと。
はい、
はい、
そうなんですよ。普通に、ね、うん、iPhone を携帯として認識して使ってらっしゃる方々は、うんうん、
はい、
iOS をバージョンアップしたことによってマップが変わったと、
はい、うん、
で使い勝手が悪いと言ってあの、ね、携帯の、はい、ショップの方に行くらしいんですよ。
そうなんですよ。なんかこう僕らの中ではなんか自分に課してる規律かもしれないですけど、
はい、
やっちゃいけないんですよね。自分の中でなんか、
うん、なんかこう携帯ショップのあのカウンターに持っていくのは筋違いのような気がして、
iPhone ってなんか買うときしか持ってっちゃいけないような気がしてあそこには
そうなんですよね。で
実際僕壊れたときとかもあのソフトバンクショップには持って行ったことなくて、
はいはい、
まあ、福岡にアップルストアがあるんでアップルストアに持っていくんですけど、なんか昔今もかな、なんか署名書かされますよね、はい、
署名、
あの壊れた時とか分からないこととかあった時、はいはい、ソフトバンクショップでは対応できませんよ的なのになんか昔、
はいはい、案内されますしちゃんと書かされますね。
署名しますよね。確か、
はい、
確かしましたよね。あれ結構心の中に残ってて僕すごい真面目なんで、
はい、
持ってけないんですよね多分。まああとソフトバンクショップに持って行ってもこう何も解決しないってことを知ってるから、
はい、
もう行かないんでしょうけど、うん、まあ一般のユーザーさんからすればね駆け込み寺ですよ、
はい、
ソフトバンクショップ au ショップは、
はいはい、
まあでも持って行っても多分解決しないですよね。
しないですよねきっと。
そこでこう、はい、ウェブの Google マップの使い方とか教えてくれるんですかね。
うん、どうなんですかね。
あー、iOS 6っていうか iOS ってアップデートするともう戻せないですよね、
はい、戻せないですね。
確か、
はい、
残念でしたってことになっちゃう、
はい、
ただパソコン買って、
はい、
パソコン壊れたら買った電気屋さんに持っていくじゃないですか。
持っていきますね。
電子レンジとか冷蔵庫壊れたら電話するとまあ山田電機さんで買ったら山田電機さんにかけますよね。
かけますね。
だからメーカーさん来ますよね。
はい。
って考えたらソフトバンクショップに持っていくのはまあ通常ならありっすよね。
ありですね。
はい。まあ実際昔のフィーチャーフォンの頃は、
はい、
ね、ガラケーの頃は持って行ってたわけですから、
はいはい、
事情は違うとはいえ気持ちはわかる。
はい
はい、
わかります。で、はい、ガラケーとかの時は、はい、ちゃんとその使い方もお店で教えてくれました。
ああそうでしたっけ。
はい、
あそうだそうだ、僕結構お客さんで携帯ショップさんがあるんで、
はいはい、
仕事で携帯ショップさんに行くとこう、
うんうん、ま
あ、これ本題悪いんですよ、仕事しながらお客さんの会話聞いちゃ悪いんですけど結構来るんですよ、
はい、
やっぱお客さんのお客さん、
はい、
携帯ショップにその携帯使われてるお客さんが来るんですけど、うん、ね、結構ガラケーに関してはっていうか、
はい、
Android に関しても、
はい、
結構教えてあげてる、
うん
うん、風はあります。こここうするんですよとかですね、うんうん、
はい、
まあ以前のその iPhone が出たてとか流行り出した頃に比べて、はい、まあ、ショップ側の対応もね、使い方とかも分かってきたり、
うんうん、
対応方法とかも、まあ、マニュアルができていくのかちょっと分かんないですけど、
はい、
対応できるようにはなってきたんだと思うんですよ、
うんうん、
だから持っていくと、まあ、そこそこ対応はしてくれるんじゃないのかなとは思いますけどね、
うんうんうん、
まあ、ただ iPhone の問題はアップルに言ってくださいよと、
はい、
うん、まあ、KDDI さんの公式発表でもアップルの問題なので答えようがないと、
はい、
うん、問題だってまあ iPhone5 の人はもうどうしようもないですからね。
もう最初からそれなのでね、
うん、しゃあないですね、
はい、
そこは諦めてもらうしかない、ちなみに下平さんって、
はい、
iPhone5 ですよね。
はい、5です。
いいなぁ。iPhone 何代目ですか。
3GS4S、 あ、3代目ですね。はい、3代目です。
買わずに
4S、 はい、4S です。
か、ま、僕は4で止まってるんで、
うんうん、
こう、じゃあそれまではフィーチャーフォンだったと。
はい、
まあ、ガラケーの。
はい、あ、いや、まあ、未だに持ってますけど。
あ、2台持ちですか。
はい、
2台持ちか。
でも、もうガラケーの方にはもうほとんど電話もメールも来ないので。
なんで持ってるんですか、じゃあ。
仕事用。あ一応仕事用、ずっとそっちをこう周りに教えていたので。
はいはいはい、はい、
連絡をもらうのはフィーチャーフォン、ガラケーの方。あー、
そういうことですね。
で、自分が使うのは iPhone っていう感じですね。
はいはいはいはい。じゃあもらうときはガラケーだけど、送るときは iPhone かな。
んーと、
あ、そういうわけでもない。
そういうわけでも、はい。
そこそこ。
はい。
仕事用か。僕らとか仕事用って会社支給なんで、
あ、
僕らにはちょっと選択権がないので、
はい。
そっか、ご自分で用意されてる方は。
そうなんです。
あ、でも、え、それってじゃあ使った分だけ請求するみたいな感じですか。
いや、もう完全に個人持ちです。
あ、個人持ちですか。
はい、でも営業とかの仕事ではないので、私は。
ああ、なるほどですね。
営業だったら多分会社に請求とかするんでしょうけど、うん、個人的な連絡とかが結構多いので。
はいはいはい、
はい、
竹内さんとかね、確か、うんうん、会社っていうかそういう仕事の通話の分は確か請求してたような気がするな、うん、違ったらごめんなさい。はい、
はい、
これね、ね、リスナーの皆さん、僕ね、下平さんの仕事知らないんですよ、実は。
びっくりですね。
今バレちゃいましたね、この会話してて。はい、いつ教えてくれるのかって話ですね。
そうですね。
秘密らしいんですよ、仕事を。あんまり外には言えない仕事らしいんで。
いやいや、こそこそといろんなことやってますんで。
ものすごい僕失礼なこと言ってますけどね。普通に仕事されてますからね。
はい、はい、
まあその地図問題、駆け込み寺ということで、はい、まあショップの方にね相談されるのがいいんじゃないですか。
うんうん、
ただね、ショップのお姉ちゃん怒り飛ばすと非常にかわいそうなんで。、
はい、
ちょっとご相談いただくということで、
はい、
まあ、近くにアップルストアがある方はですね、ぜひアップルストアの方で、はい、ジーニアスバーで予約していってもらうと、
はい、
丁寧に教えてくれるんじゃないかと。
そうですね、もう今節丁寧に教えていただけますので、
は
い、
むちゃくちゃ丁寧に教えてくれますよね。
はい、
ただね、昔アップルストアに行った時に、
はい、
iPhone4 最初の方ってわけじゃないですけど、
はい、
ホームボタンの効きが悪くなるっていうのが iPhone4 昔あってですね、
はいはい、
で、それでその大外策っていうか、まあ、ホームボタン押せないと困るんで、
は
い、
うんうん、
とか押したらダブルクリックになっちゃったりとかすることがあったんですよ。
はい、
で今はもう本体自体を僕は変えちゃったんで、修理で直っちゃってるんですけど、うんうん、それをまあサポートするので、
はい、
アクセシビリティって設定がありますよね。
はい、あります。まあ、
ちょっと身体にハンデのある方とかが便利に使えるようにサポートする機能なんですけど、はい、それでホームボタンを画面に出せるっていうのが設定があって、
はい、
まあ、前もそんな人で一回話したかな、
うん、
これなんて読むんだろう、アシスティブタッチ、
うん、
よくわかんない、読み方がわかんない。ASSISTIVE タッチ、まあ設定の中のアクセシビリティの中にあるんですけど、
はい、
これを出してたんですよ、
うんうん、
で出してる状態で Apple Store ジーニアスバーに持って行って、
はい、
わざわざ福岡に行ってですよ、泊まりで。
おお、
まあ、
それはそれは、
まあ、出張があったんですけどね。
ああ、はい、そうなんですね。
で予約して行って、
はい、
で、まあ、差し出してて、でお兄さんが見てくれると、
はい、
あ、やっぱボタンダメになりましたかみたいな。で、まあ、そこですぐ新しい本体、まあ、1年以内だったんで買えますよって話になってたんですけど、
は
い、その画面上に出したホームボタン見て、
はい、
これ何ですかってお兄さんが言って、
なるほど。
でも新人さんとかじゃないですよ多分。 そんな感じでもないですけど、で、あのもう一人いたお兄さんに、いやいやこれ最初からついてる機能だからつって突っ込まれてたんですけど
なるほど、
あそんなのついてるんですねつってはい、突っ込まれてました
お
あのこれ便利でした、
はい、
便利でした、もうこれないと使えなくなっちゃったんで
うんうん、うん、
まあのもう本体は新しいのに変えてもらって、はい、それからはね、ずっと大丈夫なんで、まあ今現象出てる人はね、さすがに1年以内に買ったっていう人はもういないでしょうけど、うん、もう今ね壊れてたら iPhone5 に変えた方がいいんで、
はい
はい、そんなね Apple Store のお兄ちゃんもなかなか全部の機能は把握しきれてないと何の話してないでしたっけ、ね、マップの話
だ、マップですか、
はい、まあどうです、今僕はもう Google マップをウェブで使ってるんで、
はい、
なんか Google マップのウェブ版でもストリートビューが使えるようになったと、
はい、
まあ、全然使ってないですけど、
ええ、
まあこの Google の、ね、公式の Google マップの iPhone アプリが出てくるのは先か、はい、Apple のマップが使えるようになるのは先か
はい、
はい、もう僕ねマップの話ばっかりしますからね毎週
まあまあ今はマップが売りです、いやいやいやいや、売りですからね、
売りですからねはい、
はい、
でまあそういうことなんで、
はい、
皆様あんまりソフトバンクの方には優しくしてください
はい
、はい、というわけで、はい、今週もやってまいりましたが、
はい
はい、ここでそんなプロジェクトからですね大事なお知らせがありますので、はい、ちょっと、はい、真面目な話を私から、させていただきたいと思います、ここ数日でですねちょっとそんなプロジェクトのサーバー関係の方で、リスナーの方に大変ご迷惑をおかけしたということで、簡単に言いますとですね、そんなプロジェクトのサーバーが止まってしまうということで、
はい、
まあ、そんなプロジェクトはサーバー、まあ、もちろん、ね、自分たちで立ててるわけじゃないです、皆さんが竹内さんの家にアクセスしてるわけではないんですけど、
はい
はい、レンタルしてたんですけどちょっと不安定ということでですね、なぜそうなってしまったかというと簡単に言うと、リスナーさんが、すごい増えてしまってですね、サーバーが持たなくなってしまったという、
はい、嬉しい悲鳴ですね、
はい、嬉しい悲鳴ですね
はい、
はい、ということでダウンロードができなかったりですね、することがまあ稀にあったということでですね、今対策を行ってましてですね、
はい
はい、今はもうスムーズにいくようになったのかな、
うん、はい、ここ数日は大丈夫そうですけれどもね、は
い、ここ数日確認する限りではダウンがないということですので、はい、この番組をお聞きの皆様はですね今一度、iTunes なりですねポッドキャストアプリなりを確認していただいてですね、すべての番組が落ちているかどうかを確認してください、
はい、ということです、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、
で合わせましてですね、まあ、もしこういう事態になった時ですね、まあ、サーバーが止まってしまうとで皆様にお知らせする手段がですねホームページでお知らせができなくなるということで、ぜひそんなプロジェクトのですねツイッター、もしくは、はい、そんなプロジェクトのですねそんな友の会という会がございますのでどちらかに参加いただきたいと、
はい
はい、でまずツイッターの方がですね、アカウントが、そんなP SONNAIP となっておりますのでこちらをフォローいただくと、まあ、普段はですね、各番組の配信情報とかをですね、
はい、
まあ、ツイートしてるんですけど、もし何かあったとき、もし何かあったとき、こちらからですね、皆様にツイッター経由で情報をツイートいたします。
はい。
はい、で、もう一つがですね、そんな友の会。こちらですねリスナーの皆さんとの交流を深めていきたいという、まあ、意味合いでですね、作らせていただいたんですが、
はい、
そんなプロジェクトのホームページ sonnai.com ですね、こちらにアクセスしていただくと右の方にですねそんな友の会、こちらから登録くださいというボタンがありますので、
はい、
まあ、ラジオネームとメールアドレスだけで登録できます。
はい、
こちらはですね登録していただきますと、メールが届きます。
はい
はい、まあ簡単に言うとメールマガジンみたいな感じで、 定期的、まあ、不定期ですね今は、
はい
はいはい、メールが届きますので、もしトラブルが発生した時ともですね、こちらからお知らせができます、
はいはい、
ぜひどちらか、
はい、
いえどちらも、
はい
はい、
参加ご登録のほど、
はい、参加していただくと、
はい、
我々非常によく竹内さんが昔言ってましたけど、三国一の幸せ者らしいですよ、
はい、
いやいや最近聞かない、はい、ぜひ登録してください、はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
一番はですね、サーバーが落ちないようにするのが、はい、一番なんで、
はい、
で、この、サーバー不調騒動に関してですね、
はい、
同じ今週号だと思うんですけど、そんなことないっしょの方でですね、
はい、
竹内さん、山本宮さん、酒井さんがやってらっしゃる火曜日配信、そんなことないっしょで、詳しくお話があるということで、
はい、
なんでしょうね、謝罪会見とかがあるんですかね。
あ、なるほど、まあ、この度はと、
この度はと、パシャパシャパシャって
撮られる、パシャパシャパシャと、はい、
ないです
ないんですか。
はい、ないです。
あ、そうですか。
いや、詳しく言うなって言われてるんで、ね、ネタが被るだろうと。
ああ。
ね、そんなことはないんですけど、
はい
はい、というわけで、もし、気になる方はそんなことないでしょう、まあ、気にならなくてもぜひそんなことないでしょう、
はい、
聞いていただければと思います。
はい、
はい、でこの流れで、告知は今言っちゃったので、
はい、
最後にメッセージの方だけ、なんか励ましや、ご質問のお便り、はい、また本日の下平さんのご感想なの、はい、下平さんの感想じゃない、
は
い、
私の感想を、
はい、下平さんへのご感想下平さんからメール来ちゃったらどうするんですか
出しておきましょうか。
はい、いやいや読みません。
ああ
、はい、下平さんへのご感想もぜひいただけたらと思います。
はい、
メールアドレスはそんな it@0438.jp sonnait@0438.jp となっております。
はい、
またそんない .com そんないプロジェクトの公式ホームページからそんないっとのボタンを押していただくと、そんないっとのページに入っていくんですが、そちらにもメッセージ送信フォームをご用意しておりますので、そちらからでもメッセージを送ることができます。どちらか送りやすい方でメッセージを送っていただけるとありがたいと思います。
はい、
はい、で最後にですね、
はい、
1つだけメールを読ませていただきたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
はい、差し出しにエンターさんよりいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ何の話かと言いますと、
はい、
数回前にですね、お休みモードの話、はいはい、僕が、
は
い、元宮さんとしたのかな、お休みモードは、
はい、
はいはい、iOS6 に新しくついた、
はい、
機能で設定した時間電話が鳴らなくなるとか、ね、うん、
はい、
まあ、そういう機能なんですけど、
で
使ってる人がいるのかっていう話になってですね番組で、
はいはい、
いらっしゃいました。
あ、
エンターさん、はい、はい、お休みモードは、僕学生なので、テスト前とかはリビングに置いておくように言われるんですかと。
お、
あ、学生さんだからですね。
なるほど。
テスト前は取り上げられちゃうわけですね
はい、
でその時に鳴ると困るので、お休みとは無関係ですが、お休みモードを、まあ、時間を設定して活用してます。
なるほど、
さすがですね。
うんうん、
はい、学生の時、まあ、僕高校生から携帯電話持ってたんですけど、
はい、
下平さん、ね、やめときますか、年齢がバレますか。
いや、ありましたけど、
はい、
使ってる友人もいましたけど、私は持ってなかったです。はい、
まだ PHS でした。
PHS、うん、やめときましょうか。
やめときましょうか。はい。というわけで、今週も、あれ、エンタさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。あと、地味ですけど、アラーム音が、あ、そうそう、アラームの音がですね、
はい、
自分の iPod に入ってる音楽にできると。
はい。
はい。これが便利ですね、ということで、はい、はい。いただきました。
はい。
まだ試してないです。
マナーというか音出さないようにしてたんですけど、
はいはいはい、
このアラームモードですね、
はいはいはい、
音鳴るんですよ。
音鳴るっすね。
鳴るんですよ。で会社ですごいことに なったので、
それこの間の
皆さん要注意です。
この間の僕と同じじゃないですか。はい、同じことをしている人がここにもいらっしゃいました。は
い、いました。
はい。というわけで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
そんな言ってまた来週もよろしくお願いします。はい、お送りいたしましたのは松田と
下平でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。